サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めますケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
すごい、
はい、そうですね、ちょっとこう新しいね機械の方が入りますよね。新しい武器としてね、はい、今ズームでね、コロナやからズームでやってること結構多いんですけれども、はい、リアルでねそろそろやろうかなということで、はい、ポッドトラック P4 という
秘密兵器、
こういう秘密兵器をちょっとやりながら今日、収録をしたいと思っております。はい、はい、そこのね、あの記念すべきですね、はい、第1回の
実験台
ゲスト、実験台ちょっと失敗したらゲストの方に失礼やからということで
実験台として呼ばれた、
まあ、ちょっと今お試しにしながら失敗したらごめんなみたいな形でのこのことお越しいただきましたね。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
じゃあちょっとご紹介の方よろしくお願いします。
はい、今日は矯正型デイサービスカラーピースより介護職員の堂間拓也さんにお越しいただいています。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
あのちょっと堂間さんね、あの、はい、簡単に自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、はい、今年4月からですね、はい、矯正型デイサービスのカラーピースで介護職員をしております。
はい、
はい、どうもと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなんでいいですか、自己紹介。
そうなん、
あ、なんかあの堺市のどこら辺でやってますかね。
はい、堺市の、はい、中区にあります、はい、深井の駅前ですね、
はい、
駅前にあの矯正型って言って、
はいはいはい、
その障害と、はいはい、高齢の、
はい、
一緒に来られて、はい、得るデイサービスっていう形ですね。
あ、そうですか、
はい、
なんかね、その矯正という言葉ってなかなかね、あの馴染みがないので、その辺のところをね、
はい、
あの詳しくお聞きしたいと思いますので、
はい
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごいでしょう、
すごい。あの、はい、私たちはね、はい、聞こえてるんですけど
僕は全く聞こえてませんけど、は
い、いう感じで
、まあ、そこのコーナーをお届けしたいと思いますけど、もともとね医療福祉業界にねいながら、はい、ちょっと他の業界行ったりして、
そうですね、
でまた医療福祉業界に戻ってきたみたいな。
そうですね、
その辺のところって、はい、なんかまた聞かせてもらえます。
ああ
の、はい、来年ぐらいに
来年ぐらい今じゃなくて、はい、
どうですか、なんか思うところありました、なんか
そう、ね、うん、一旦ちょっと離れよう、はい、業界を離れようかなっていうのはちょっといろいろ考えてて、
はいはい、
まあ、実際その去年の4月に、
はいはいはい、
まあ、本当に違う業界に行きまして、
はい、
で去年ですね、はい、去年のちょっと年末か12月ぐらいにまたあの今の社長と知り合うというか再会するという形がちょっとありまして、でそこでちょっと声をかけていただいたっていうのがきっかけなんですけど、
はいはい、やっぱり一回離れるとまた違う、こっち視点が変わるみたいなとこないですか。
そんなは全くないんですけどそんな、はい、もうあの、はい、違う仕事がもう本当に大変すぎて、
はい、あ、そうなんですか。
それ差し支えなければどんな業界に入ったところに出しますか。
ね、塗装関係の配達の仕事をしてたので、はいはい、本当にもう畑が違うところに行って、
はいはいはい、
一から、はい、やり直したいというかやってみたいっていうのがすごくあって、うんうんうん、
はい、
まあ、本当に職人さん相手っていうんですかね、うん、
はい、
塗装関係の職人さん相手の
難しいね、なんかね、
うん、厳しいですね。で、まあ、僕も昔その職人やってたんで、
はい、はいはいはい、
そうだよね、
あのパンかなんかやってて、
ね、こう見えて、
はい、
パン職人なんですけど
こう見えて、
まあ、職人さん相手するのはね、自分も職人やったんで、
あ、
まあまあまあまあ、
あ、そこは全然大丈夫だったけど、ね、
でもめちゃくちゃ怒られましたけど、ね、最初
なんで、
いや、商品間違えたらもう着火が短いんでむちゃむちゃ怒ってくるんですよ、
はあ、
ちょっとしたことで。でその業界の用語、
着火が短いって短期ってこと。
短期です。
あ、そうなん、
短期で劣化のごとく怒ってくるんですけど、
あ、なるほど、
ね、やっぱりどうしてもこう、うん、その業界の用語っていうのが結構特殊なんで、
は
いはい、分からんかったりするんですよ。
それ分かれへんよね、
はい、でもね、もうそんな職人さんとかやっぱりね、その世界で長いこといてはるんで、もう分かって当然みたいな、
そうな、いきなりそんな
感じで来るんですけど、まあ慣れてきたりとか、そのすると逆にも すごく可愛がっていただける。
あ、それも指導やって言ってやってはんの、それとも単純にムカつく
ムカついてるかもしれないですお前間違えんなよっていうのは何回も言われてるんで。
ああ、そうなんですか、
はい、でもまあ、はい、その中でもすごくこう、うん、人間関係であったりとか、うん、はいはい、やってること、
はい、
大切にしてることっていうのは変わらずお客様のためにっていう、
はい、
ところはずっと思ってたので、
はい
はい、まあ、仕事の内容変われど、はいはいはい、大切にしてる部分は変わってないかなと思うんですけど。
あ、そうですか。
絶対つまらへんでしょこれ。
もういいですかその話。
もういいです。面白くなさそうな感じでやめてください。
いや、これどこで遅かなみたいな。はい、というわけでですね、はい、今回お呼びしたのはですね、
はい、
まあ、今今度新しくドーマさんがやってるお仕事のところで、はい、いろいろね展開はされてると思うんですけど、共生、はい、型のね、はい、デイサービスというのがありまして、
はい、
で一般の方共生って言ったらほらやっぱり強制労働みたいなね、ちょっとシールみたいな感じで聞こえちゃうんですけど、
はい、
実際のところ共生型っていうのが最近よく聞きますよね、ここ最近数年で。
よく最近出てきてますね。
出てきてて、はい、なんとなく聞いたって方多いんで、
はい、
ちょっとどんなもんなんか教えていただけますか。
はい、はい、強制多分カラーピースが堺でし始めぐらいかなっていうの、
あ、初めて、
多分初めてに近いんじゃないかなっていう、思うんですけど、障害を持ってる方、
はい、
まあ、受給者証を持ってはる方と、
はい、
その高齢者、その介護保険を持ってる高齢の方と対象にしての、
はい、
一緒にこう過ごしていただくっていうデイサービスですね。
65歳過ぎたら介護保険なんか優先されるとかあったじゃないですか。
介護保険を使ったらね、介護保険が優先になるんですけど、
はい、そうですね、はい、その年代の、
ね、はい、年代的にはね、本当に、はいはい、20代30代でちょっと障害持ってはる方もうち来てますし、はいはい、そうですね、だから年齢的には本当に若い方から、
あ、なるほど、
はい、利用されてますね。
同じ曜日の同じ時間に一緒に利用してるってことなんですか。
そうですね、一緒に利用してる、そうですね、
はい、
はい、
うーん、のができた背景っていうのは、あの強制型デイサービスっていうのはそのでき始めた背景ってあるんですか。
背景は、はい、代表から聞いてたのは、もともと障害の方のケアをしたいっていうのはずっと思ってたみたいで。
ああ、代表はね、
はい、
はいはい、
で、うん、障害を持ってる方が今度高齢、はい、65歳を超えた時に、うんうん、高齢のこう介護保険の枠に切り替わるところで、
はい、
そのどうしてもこう一般って言ったらあれですけど、一般のデイサービスではやっぱりどうしても障害を持ってる方っていうのを受け入れるのはしんどいと、
うんうん、
なかなか対応が難しいっていうところで、うん、
はい、
その強制型にするとその障害を持ってる方から高齢にこう移る時に、
うんうん、
同じ言うたら場所で過ごせるので、だから生活が不安なく過ごせれるっていうので、
あ、
まあ、強制型っていうのを考えて、
なるほど、
はい、
環境も変わらず、
そうですね、
こう周りのスタッフもあんまり変わらず、
そうですね、
そんなにパニック並んで、
はい、
そのまま年を重ねるみたいなところが、ね、うん、やっぱり強制型っていう、
そうですね、やっぱりどうしてもその障害持ってはる方は、うんうん、はい、やっぱりどうしてもあの環境が変わったりすると不安定になってしまうので、その長く安心して暮らせる、
はい、
居場所というか、
はいはいはい、
を作りたいっていうのは、
あ、
はい、
なるほどね。今はどんな仕事されてるんですか、強制型のデイサービスで。
まあまあ送迎であったりとか、はい、あとまあそのデイサービスの中で地域からちょっとお仕事をいただいて、
は
い、
うん、え、あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
うんうんうん、
まあ、うち中区にあるんですけど、はい、まあ、ちょっと西区とかこう中区の企業さんからこう100均の仕事をちょっとさせていただいたり、
はいはいはい、
その手ぬぐいをちょっと畳んだりとかいうのはさせてもらってて、
まあ、100均の商品の袋詰めみたいな感じです
ね。そうですね、袋詰めでもそうですし、あとチョコレートのこう箱をまあちょっと中敷きとか折ったりとか、あとはまあ本当に手ぬぐい畳んで、
はい、
で袋入れまでさせてもらったりとか。
なるほど。
賃金っていうのは正直出てないんですけど、
は
い、
それはないんやけど、
はい、
作業をやってもらうっていう、
ね、そうですね、地域貢献というか社会とつながるっていう意味で、はい、そういうのは例の中 の、 その過ごしていただく一つとして、
はい
はい、させていただいてるんですけど。
なるほど。強制型のこうメリットデメリットみたいなところって、
はい、
なんか例えばこうメリットから何かあります？
強制型のメリットは本当に先ほど言ったあの65歳のラインでその環境変わることなくあの過ごしていただけるっていうのは最大のメリットやと思ってるんですけど、であとはその高齢の方と障害の方がこう一緒に過ごしてはるので、まあうちあの仕事っていうか作業をやってもらったりしている中でこう高齢の方がどうしても障害の方がなかなかできにくいところもあるので自然に教えるとか、
あ、なるほど、
なんか横で手伝ってるとか、はいはい、っていう交流がすごくうちはなんかできてるので、
高齢者の方とこう、はい、教え合いながらとか、
そうなんですよ、いろんな話を、はい、そこがすごくメリット、まあ、そういう交流ができてきてるっていうのが、はい、すごくメリットかなっていうのは、
なるほど、
はい、思いますね。基本的にうちのデイの特徴として、はいはい、そういう仕事ももちろんしていただいてるっていうのはあるんですけど、うんうん、はい、結構あの例えば若い子でしたら、はい、任天堂のスイッチ、はいはいはい、持ってきてやってたりとか、
うん、そういうのも人知れず、も
うそうですね、一人でも自分でこう
黙々とやるみたいな、
ね、やってたりもしますし、うん、はいはいはい、編み物してはる方もいますし、はいはいはい、まあ、折り紙してる方もいますし、まあ、本当にこれが好きっていう、まあ、塗り絵とかもありますし、
は
い、
それは割と淡々とされてるみたいな感じ、
そうですね、もう個人個人好きなことをしていただいて、うん、はい、まあ、昼からもしあるんやったらみんなでちょっとゲーム的なものもしますし、はいはいはい、そういうところは結構自由なんで、過ごしていただくに関して、は
い、だからこういろんな年代の方とか、はい、いろんな価値観の方がこう一緒にこう同じ場所で過ごすっていうのはすごくめっちゃいいことで、はい、今後も広まってほしいんですけど、はい、僕らからしたら介護職員の対応の仕方って全然違ったと思うんで、はい、 はい、その辺ってね、介護やってた人が、はい、障害の方がこうわーっとパニックになった時に、はい、対応できるんかなっていう、そこに踏み込む不安っていうのはめっちゃあるんですけど、はい、その辺実際現場では起きてるんですかね。
起きてますね。今本当に今上野さん言ったみたいに、そこが本当にデメリットじゃないですけど、結構確信ついてはるところで、やっぱりどうしても高齢の方のそのケアが慣れてる方って、どうしても障害持ってる方のケアっていうのが正直難しかったりはもちろんするんですけど、はい、やっぱりどうしてもこう、はい、ね、不安定になったりパニックになったりされる利用者さんもいてはるので、はいはい、その辺の対応っていうのは本当に今後勉強していくところではあるとは思いますし、
まあ、なんとかいけそうな感じ、
いけるの、はい、とりあえずまず環境を変えてあげる、はい、逆にパニックに起こ、はい、例えば起こってしまった方とかは、はい、その一旦こうデイから離れて例えば散歩に行くとか、
はいはいはい、
まあ、ちょっとあの横になっていただくとか、はい、そのやってることを環境を変えてあげるとちょっと落ち着いたりとか、はい、話聞いてあげるとか、はい、っていうのは、うん、各々の障害の持ってる特徴が違うので、うん、
はい
は
い、
対応はまあ違うので、まあ、まあその辺は本当にスタッフが今後勉強していくところやとは思いますけど、
うん、ね、すごいね、
なかなかやっぱり
なるというかドキドキする
やっぱりありますもんね、どうしてもその日によって、あの、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。